ちは、ももこです。久々に収録したいと思います。今日は7月の何日ですか日にちがちょっとあんまり分かってないですね。7月の23日ですね。今お昼の2時過ぎになります。お子さんがねいる方はもしかしたら夏休みかな。皆さんどんな一日を過ごされているんでしょうか久しぶりの収録でちょっとタジタジですけれども、収録していない間にたくさんいろんなことはあったんですが、ちょっと最近の出来事というか、結構ねお出かけすることが最近多くって、それで近況報告がてら、お出かけした先での出来事なんかも話せたらなっていうふうに思います。どこを行っただろう。まずね、前回の収録多分1ヶ月前ぐらいだと思うんですよね。で、最近はどう過ごしているかというと、平日は変わらずお仕事をしたりとか、ですね、ピラティス、ピクティスタジオ、あとは暮らしも楽しみながらっていうところで、あまりこうせかせかっていうよりかはゆったりこう自分のペースで動いているかなっていうところです。で、暮らしもねすごく楽しめているというか、なんかこういい感じにメリハリっていうよりかは、こうなんかこうぐるぐる暮らしも仕事も自分の好きなこともぐるぐる回っているような状態で過ごしてます。で、週末は結構家族で出かけることが多くって、土日家族でね過ごすことが多い。それはね結構ずっとかなと思うんですけど、なんか最近息子がこう、前まではね土曜日日曜日どちらかは割と電車でリアル旅みたいな感じでこうパパと2人で出かけることが多かったんですけど、なんか最近そこまでなようで、土日のどっちかは家族でちょっとこう車に乗って少し遠いところにお出かけをしたりとか、こう遊べる施設っていうところに行ったりっていう風に過ごしてましたね。どこに行っただろうか。水族館行ったりとか、水族館 2,3 回行ったな、2回か、水族館2回行ったり、動物に触れ合える場所に行ったりとか、あとは旅行にも行きました。ついこの間城崎の方に、息子の憧れであるコウノトリに乗って、行ってきました。で、城崎のね旅行は本当にね急遽決まって、それも同じく、週末どうやって過ごそうかっていう話をしてる中で、3連休だったんですよね。で、土曜日はなんかね確か予定があって、私の予定があって、で、予定があったけど、それをきっかけに、私朝からねピラティスにをパーソナルで行きに行ったんですけど、その流れで久しぶりに息子も、電車旅に行って、で、その流れでリアルなコウノトリに乗りたいねっていう話だったりとか、前々から秋ぐらいのね連休でどっか旅行に行きたいねっていう話をしてる中で、城崎もこう候補の一つとして出ていて、なんか急にねもう明日行くかみたいな話から、意外と行けますね次の日の宿を取って。あと城崎のマリンワールドがねリニューアルオープンしたところっていうところで、その機会もあったし、行ってきました。で、息子は旅行行った先で温泉とか絶対入らない、これまでは、入らなかったんですけど、今回はね家族で貸し切り風呂に入れるっていうことで、最初はね別々に入らないといけないかなと思ったけど、お風呂の中にアヒルがたくさんいて、ノリノリで入ってくれてね、旅行行くたびに毎回こう彼のなんか勇気というか、普段は やめとくっていう感じで言っている行動も、なんか旅行先だと割とこうやってみようかなっていう姿勢で、結構大人2人は、私たち2人は待つっていうことをね、ちょっと心がけないと、その勇気っていうのをちょっと背中を押すっていう機会は持てないっていう意味では、まあ、家族3人ともちょっとこう、ゆったりした時間の流れの中でこう成長を感じるみたいな、今回も旅の中でそれを感じて、温泉に入れたこととあとね、ゴンドラに乗れたことっていうのが大きな大きな成長が見れました。そう、ゴンドラもね、何度か乗る機会っていうのはあって、こうゴンドラに乗ってお出かけしたい先とかも今まで予定に入れてたりとかしたんですけど、なかなか勇気が出ず、やめときたい、こうやめたい、乗りたくないっていうのがこれまでずっとあって、あんまりそこでこう無理に誘ってもなんか嫌な思い出になっても嫌だし、まあ、そこまで急ぐ用事でもなかったりしたので、あんまりね乗る機会っていうのもないしね、どうかなと思ったんですけど、今回は最初は嫌がったんですけど、でしかも外がめっちゃ暑くって、もう歩いてるだけでやっぱ疲れるんですよね。でもう何度も何度もアイス休憩挟みたいみたいな、もう 歩いて次の店で熱いアイスみたいな感じだったんですけど、そうゴンドラに乗りに行こうって言ったら拒否されたんですけど、なんかこう抱っこをしてほしいっていうおねだりがあって、でそこでね何回もちょっと断ってたんですけど、もうちょっと一回抱っこしようと思って抱っこしたら、割とこうすぐに本人納得して歩き出して、じゃあなんかその抱っこが良かったのか、エネルギーチャージできたとか言って、ゴンドラ乗ってみるっていうことで、そう頂上まで行って、で頂上でもすごい景色が綺麗で最高な中でカフェしてね、もう家族3人で大喜びの2日間を過ごしました。でそれが最近の大きな、お出かけというか出来事かな。であとは万博にも行ってきて、この万博についてもね収録したいなと思いながらちょっと収録できてなかったんですけど、万博にも行ってきました。これはね夫婦2人で行って、ずっと迷ってたんですよね。家族で行くか、夫婦で行くかどうするか迷ってて夫婦で行ってきました。でその日めちゃくちゃ土砂降りで雨がすごくって、もう雨に打たれながらびしょ濡れになりながら、でもね楽しめて、さらにこう雨だったことがね不幸中の幸いってやつかな、めっちゃ涼しくって、暑さは感じられなくって、おかげでこう快適に過ごせたし、割といろんなパビリオンに入れて、何カ国、多分ね4カ国ぐらいは入れて、さらにコモンズっていういろんな国がこう集結しているところにも入れたり、しました。すごい楽しかったです。でそう、その時の一番の良かった、パビリオンとしてはペルーかなと思います。他にもねいいところはたくさんあって、で私たち夫婦で喋ってていいなって感じるところは、基本的にこの五感で体験できるみたいなパビリオンがすごく良かったなっていう印象でした。なんか、私はやっぱなんだろうな、イベントを主催するのも好きだし、結構こういろんな舞台を見てきたりとか、こうアートを見たりとかってするのが割と好きで、こうどうなんかね、ただ単に楽しむだけじゃなくって、作り手さんの意図みたいなのをなんか答え合わせするっていうよりかは想像するのが大好きなんですけど、なんかこう一方的じゃないパビリオン、こう私たちの国はこうですよって、こういうところです知ってくださいとかっていうパビリオンじゃなくって、 こうなんていうかな、コミュニケーションが取れるようななんか形、こう例えば本当に見るだけっていうパビリオンもあれば、誰かが説明してくれて、その説明してくれると人と共に一緒にこう進んでいくようなちょっとショーを見る感覚で、入るものがあったりとか、なんかこう現地の、現地で取れる素材とか飲み物とか食材とかの香りを嗅げるとか触れるとか、あとはちょっとゲーム感覚で一緒に楽しめるとかね、そういうものがすごい楽しかったりしました。なんか見るだけじゃなくて触れたり、ね、あとなんか単純に展示してるだけじゃなくって、ちょっとこうアート的な形で展示してたり、ちょっと仕掛けがあったりっていうのもすごく楽しいなっていうので、でペルーのパビリオンが一番良かった理由としては、私たちの新婚旅行がペルーに行ったんですけど、それがねすごい蘇ったっていうのが大きくって、でペルーに行ってなかったとしてもめちゃくちゃ良くって、そのペルーのパビリオンは説明してくれるパビリオンで、最後にその現地で出されている有名な料理っていうのをちょっと試食できる形だったんですけど、まずこう入った瞬間から香りがもうペルーだったんですよ。でこれ多分行ってないと分かんないんですけど、私たちが海外旅行そこペルー行った時に、すごく美味しくってこう印象的だったのがセビーチェっていう料理で、もう入った瞬間からそのライムのね柑橘系の香りがもう部屋中にして、一瞬にしてそのペルーに行った時のことをすごい蘇ったというか、だからなんかそれがすごい五感ってすごいなっていう印象があって、でその感動とともにこう説明してくれる中でペルーの魅力っていうのを話を聞きながら、行った場所をねすごい思い返したりとかして、で一番最後に試食できるものがそのセビーチェ、たまたまねセビーチェだったんですけど、めちゃくちゃ酸っぱいんですよね。めちゃくちゃ酸っぱい、ライムめっちゃ絞られてて、その時は白身魚を締めたもの、そのライムでちょっと締めたものと、あとそのペルーの料理何でもなんかコーン、でっかいコーンみたいな入ってるんですけど、それが入ってて、それがもうめちゃくちゃ美味しくって、なんかすごい思い出してね、なんか夫婦で感動してました。こう五感って結構覚えてるなっていうのがあって、私たちはすごい食べた記憶が蘇ってすごい感動したんですけど、あれを初めて食べた人はどういう風に感じるんだろうって思いながら、やっぱ現地で食べるって感覚的には違うんだなって思いながら食べてました。ですごい良かった。良かったです。で他にもね、お昼を食べに行ったのもこういろんなパビリオンで現地のねご飯を食べれるんですけど、めちゃくちゃどこも並んどって、なんでちょっとこうご飯が集結したビルっていうのかな、エリアに行って、空いてるスペースでねご飯を食べたんですけど、なんかそこはいろんな国の料理が出されている場所で、私はカパオライスと、パパはねケバブのプレートを頼んで食べたんですけど、それも海外の人たちがね、いろんな国の人たちが一緒になって働いていて、なんかフードコートみたいな形でこうご飯ついてくれる人とか、おかず入れてくれる人とか、サラダ入れてくれる人みたいな感じで分かれてて、出してくれるんですけど、まずね、盛り付け方が雑なのと、パパのご飯なんか冷たかったりとか、ガパオライスもね、こう日本でそういうタイ料理を食べる店だとパラパラになってるミンチを想像すると思うんですけど、全然パラパラになってなくて、 多分そんなに炒めてない、味付けしてるくらいなんだろうなって思いながらね、出された時は で食べたんですよ。じゃあやっぱりね美味しくなくってなんか美味しくなかったんですけど、それがなんかすごい魅力的というか、まず万博に行ってる時点で海外の人がいろんな国の人たちがこうコミュニケーションを取りながら、このエリアでみんなこうお客さんに対しておもてなしというか、ね、あのそれぞれの仕事をしていて、なんかその時点で私は結構感動してたんですけど、でなんだろう、そうやって海外のいろんな国の人たちが一緒になってそのフードコートで働いて、それをこう来てくれてる人に提供してもらって、私たちはそれを食べて、味はね美味しくなかったんですけど、めっちゃ海外の感覚が蘇ってきて、結構こう特に私南国じゃない、南米に行った時は海外そんなに行ったことないから衝撃で、もう料理とかめちゃくちゃ雑なんですよね。でおもてなしというか人当たりという良さとかはすごいあるんですけど、盛り付けのセンスとかあんま気にしてなかったりとか、味付けもなんだろう、こう均等になってる感じじゃなくってちょっと雑だったりで、なんかでもすごい海外で食べた時はすごい美味しく感じたんですけど、やっぱ日本で食べるとやっぱ日本の繊細な料理の良さがさらによくわかるなっていうことと、なんだろう、まあ、いろんな面を感じました。なんか海外らしくてこれはこれで好きだなというか、あこの感覚好きだなというか、なんかなんだろうな、気遣いが過ぎない感覚、うん、なんかこうね、日本人ってすごくいいこと、私もそんな海外知らないから あんまり強く言えないんですけど、すごい親切だし、おもてなしもすごいし、なんだろう、気遣いとかもねすごい丁寧で、まあ、それがすごい日本の良さだな、素敵なところだなと思いつつも、なんかこうここまでやるかじゃないけど、その息、心遣いの息っていうのがちょっとやりすぎ、そこまでしなくてもやりすぎっていうか、そこまでしなくてもなみたいな感じで、こうお客さんの立場で感じる時ってたまにあって、こう、なんかそれが海外に行くと、いやーなんか、なんだろうね、ちょっとこう雑にされるぐらいがちょっと楽だったりとかする時があってね、なんかうまく説明できないんですけど、その海外の感覚っていうのをすごく、思い出してランチを食べて、まずかったんですけど、私たち夫婦としてはすごい海外旅行に行った時のことを思い出して楽しかったです。そう、夫婦でね割と海外に行ってだので、なんかそれを思い出してました。でパパはね本当にいろんな国にバックパッカーしてたので行ったことがあって結構、感動してたし、万博はめちゃくちゃ行ってみて思ったんですけどね、おすすめだなと思いましたかな。いやーそのぐらいかな、最近の近況はこんな感じです。なんか話がまとまらなくなってきたんですけど、夏休みにね入ったので、我が家は息子はその変わらずお預かりに行ってるんですけど、週に1回はね一緒に過ごそうかなと思って、週に1回は一緒にどっか親子で出かけたりしようかなと思いつつ、まだまだ夏休み始まったばっかりですが、皆さんもまだまだこれからね、ここからすごい暑くなったりとかねするだろうから、体調には気をつけてお過ごしください。なんか最近の近況でした。 なんか とにかくまとめると、やっぱこう五感で味わうってすごいやっぱり大切だなって、思って、なんかこういろんなその海外の人たちだったりとか、いろんな文化だったり、自分の地域ではないところに行ってね、あの観光地だったり、おもてなしをされたりとか、こう自然に行ってみたりとか、こういろんな体験、五感で味わう体験っていうところで、なんかすごく帰ってくるもの、暮らしにこう循環するものってめちゃくちゃ大きいなと思って、その場所に行っただけではなくて、こう行ってすごく味わった喜びとか、感じられる成長とか、こうね、いろんな出会いがこう日常の中にこうなんていうかな、エネルギー活力をすごい作ってくれてるなっていう風に最近ね、いろんなところにお出かけして思ったので、またね、どこかに出かけられるように、お仕事も楽しみながら、暮らしも整えながら健康に過ごして夏休みを乗り越えたいと思います。はい、ちょっとなんか久しぶりでうまく話せたかわかんないですけど、20分も話しましたか、そんな感じです。はい、なんかみんなとねレターとかで共有とかできたら嬉しいんですけど、またよかったらいいねとかレターとかコメントとかもらえたら嬉しいと思います。なんか質問とかでも、万博の質問とかでも何でも、はい、終わっていきます。最後までお聞きいただいてありがとうございました。